第一コリントのまず13章308ページですね。第一コリントの13章の13節308ページ第一コリント13章の13節こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。次の14章の一節、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。それからちょっと後ろの方ですけれども、エペソ書の2章です。342ページ、エペソ書2章の4節5節しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。以上でございます。
本当にしばらくですね。寒いドイツから暑いのまで。昨日電話があって、ドイツで今13度でして、ですから、まあ、集会行った時にちゃんと行動必要だったんでして、急に寒くなっちゃって、けどもまあ日本の方が好きなんです。もちろん僕でも本当に、まあ、祝福された、まあ、喜びの集いを持つことができたし、まあ、スイスで15人の兄弟姉妹、まあ、主の皆を呼び求めたし、ドイツの B グループはまだ同じく15人だったし、どうしようかわからんけど、第3番目のグループはまあ13人だったんです。プラスアルファ子供6人だったんですけど、まあ、体のために続いて、まあ祈ってください。まあ大切なのは一番大切なことを覚えることでありすることなのではないかと思います。今パウロは一番すごくているのは愛です。愛を追い求めなさいと書かれています。もちろん愛とは主イエス様ご自身です。イエス様は主なる神の愛の現れそのものでした。まあよく言われるのは、イエス様のない人生は無価値であり無意味であると。それと同じように言うのは、誠の愛を知らない人生も無価値であり無意味なのではないでしょうか。まあ、もう途中、まあ、飛行機の中で一つの映画を見たんですね。まあ、ここで見る暇がないから、時間を潰すために見ちゃったんですけど、まあ、記録映画だったんです。まあ、大体もう普通はあまり意味のないものなんですけど、非常にやっぱりちょっと興味深いものでした。まあ、ナポレオンについての映画だったんです。まあ、この、もちろん昔の人で、1769年に生まれたもので、それから1821年に亡くなったんです。52歳で亡くなったんです。まあ、殺されてもいいなのではないかと考えられます。まあ、歴史の方の見ると詳しいこと書いてないんです。けど、52歳で死ぬのはちょっと問題なのではないかと思います。結局、当時、まあ、世界の半分は彼によって征服されたんです。もちろん何殺されたのか、誰もわかりません。けども、まあ、あの記録映画の中で、やっぱり彼は非常に、まあ、寂しい男でした。 まあ、離婚しましたし、また再婚しましたし、彼の最も親しい知り合い、まあ、友達は急に亡くなったんです。まあ、みんなショック受けて、けど葬儀終わってから一体どうして死んだのか。結局医者はまあ、それやっぱり、まあ、調べるべきである。まあ、墓はして、まあ、けどももうないんです。棺もないんです。結局も泥棒されて分からないように、その後でナポリオンもまあ病気になって、まあ一番近くにいる人に結局毒されてしまったんです。4世界にわたってまあアルセンという毒を食事の中に入れちゃったんです。もちろん誰も分からなかったんです。それからずっと後で、まあ、178年後で、ちょっとね、棺を探しましょうよ。棺を開けたとき、全然腐っていなかった。そのままなんです。まあ、今死んだばかり、そういう状況だったんです。考えられない。けど、アルセンという、まあ、毒はそういう効き目を持つものだそうです。腐らない、後で。まあだから 100% まあ証明されちゃった。本当に有名人だった。ある意味で憧れていたものだったかもしれないけど、寂しくて信頼できる人は結局一人もいなかったんです。悲劇的なのではないでしょうか。まあ僕嬉しかったのは、あの映画のまあ結論とは何であったかと言いますと、永遠の実がなければ虚しい。虚しく生きることとは悲劇的である、そういう結論だったんです。もちろんその通りなのではないでしょうか。この偉大なるナポレオンでさえも誠の愛を知らなかった、気の毒な男でした。初代教会の人々とはもちろん違うことを経験したのです。主に手紙の中でよく書かれているのは、私たちは神の愛を分かった。まあ、体験的に知るようになった。今、読んでもらいましたエペソ書の中でも同じことが確証されています。憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、罪禍の中にしていた、この私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ、恵みによるのです。まあ、愛によるのですと言ってもいいでしょう。結局私たちは神の愛を知っていた、神の愛を分かったと言える人は幸せなのではないでしょうか。ヨーダでよく聞こえないということですかね。まあ、イスラエルの、まあ、精神史のちょうど真ん中あたりのところに、まあ、一つの、まあ、麗しい愛の物語を見え出すことができます。すなわち、それは、シシキとサムエル書の間にある、まあ、ルツ記に記されている、まあ、愛の物語です。そして、同じような事柄を、新約聖書の中でも私たちは見ることができます。すなわちそれは、まあ、偉大なる手紙と深い教えの真ん中にある極めて個人的な親しい愛の書、すなわちフィレモンへの手紙に記されている事柄です。まあ、愛とはどういうものであるか、このフィレモン書の読むと、わかります。この手紙は特に何らかの特別な教えを含んでいるというよりは、むしろ牢獄に囚われの身となっているパウロが古くからの親しい友達であるフィレモンに書き送った、まあ、愛に満ちた記録で ありますが、これを読む者は誰でも、まあ、心が熱くなるのを覚えることなのではないかと思います。ちょっと、読みましょうか。387ページになります。新約聖書の387ページです。キリストイエスの囚人であるパウロ、帝国ローマ帝国の皇帝であるネロの囚人であるパウロと書いてないんです。確かにネロによって彼は捕まえられましたし、ネロによって、まあ、殉教の死を遂げるようになったんです。けども、パウロはそういう気持ちを持っていなかったのです。ネロだって、主は許してくださらなければ何にもできません。だから、パウロはよく、私はイエス・キリストの囚人、イエス・キリストに仕える奴隷であると言ったのです。まあ、旧説も同じ表現が出てきますね。キリストイエスの囚人となっている私、パウロと書く記されています。まあ、キリストイエスの囚人であるパウロ及び兄弟テモテから私たちの愛する道路者ピレモンへ、二節ですね。姉妹アピア、私の戦友アルキボ並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、まあ、パウロにとってイエス様は単なる助けて救い主ではなく主人でした。支配者でした。主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも神に感謝しています。まあそういう、兄弟は幸せなのではないでしょうか。パウロはフィリピのことを考えたとき、いつも、時々じゃなくて、いつも感謝することができた兄弟でした。それは、主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いのよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。まあ、命じることができるかもしれないが、けど、もう命じられたくない。お願いしたい。だけですと、パウロは言ったのですね。年老いて今は、また、キリストイエスの囚人となっている私、パウロが、獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。ここも私はお願いします。お願いしたいのですと。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために使えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには、何一つ住まいと思いました。 それは私がしてくる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから話されたのは、多分あなたが